さあ、それでは続きまして、鎌倉街道と歴史遺産伝説のパノラマ化と題しまして、府中市郷土の森博物館館長の小野和之様よりお話を頂戴したいと思います。それでは小野様、よろしくお願いいたします。どうぞ皆様、大きな拍手をお送りください。
恐れ入ります、府中市郷土の森博物館の小野と申します。よろしくお願いします。今日はですね、鎌倉街道と歴史遺産ということで、この多摩丘陵周辺の、鎌倉街道沿いにですね、数多く分布する中世の合戦関係の伝説地の、話題をいたします。たくさんあるんですよね、本当かどうかわからないというのが多いんですけど、1333年、新田義貞の鎌倉攻めの時の舞台にこの辺りがなったことによって、伝説の丘というような彩りを見せてまいりました。まずはですね、その合戦以前のですね、古代において、多摩丘陵周辺がどのように認識されていたかということを確認するところから始めたいというふうに思います。私もレジュメ主体でいきますので、照明の方をまだお願いいたします。レジュメはですね、一つ目としまして、多摩の原風景というふうに書いておきましたけど、この辺りの景観というのは早くも万葉集の中で歌われているわけですよね。万葉集には、ご承知の通り東歌ですとか咲森歌と呼ばれる一群がありまして、関東地方から東北にかけての地名がたくさん読み込まれております。その地名というのはいずれも国府の周辺であったり、主要な交通路の周辺であったりということはですね、かねてから万葉学者から指摘されておりますけど、武蔵の場合読まれている地名っていうのは武蔵野であったり、これは五種も読まれているわけですけど、武蔵野、多摩川、多摩の横山、先多摩の通ですとか入間寺というのが登場いたします。その中でも最初の3つ、これは重要だと思います。この周辺の景観をですね、端的に歌っているというものだと思いますけど、武蔵野というのはこれは武蔵野大地のことであろうと、多摩川というのはもちろん多摩川で、多摩の横山というのは多摩丘陵のことですよね。これはですね、おそらく国府当時の政治的な中心地であった国府から見た景観、地形的な特色をですね、この3つ、武蔵野、多摩川、多摩の横山というふうに呼んでいたのだというふうに考えられます。この3つをですね、この周辺、多摩の原風景というふうに呼んでおきたいというふうに思います。レジュメの中ではですね、その歌われた万葉集の歌を引用したり、それからですね、そういった原風景が江戸時代にどういうふうに、認識されていたのかというのをですね、江戸名所図会の中から、文章と挿絵を引っ張ってきて、紹介したところです。このことを、詳しく申し上げるのは今日の本題ではありませんので、ただ一つだけ注目しておきたいところがありますけど、私のレジュメのところの2ページのところですね、真ん中あたりのところですけど、江戸名所図会は多摩の横山の別名ともなる向かいの丘、続きの丘というのをですね、項目として取り上げまして、でこんなことを言ってますね。河川で引っ張ったところは、これ小野小町の歌を引用したところですけど、その少し下のところですね、平山あるいは横山などいい、すでに古家にも多摩の横山と映ぜる 皆この間にありと。で少し飛ばしまして、南北に皇帝なく万道寺および百里余りありというふうに書いてあるんですよね。まあ、これはまさにこの広大な多摩丘陵にかつて東山道武蔵道、別の言い方をすれば東海道、武蔵道になるわけですけど、そういった東山道東海道ですとか鎌倉街道上道というのがですね、貫いていたと。まあ、これは宮田さんの言葉で言うと東海道のメッカということなんでしょうか。日本列島を縦断するようなそういった主要な道がですね、主要な道がこの多摩丘陵を南北に貫いていたという、そういった歴史的な記憶がですね、こういった記述になっているのかなというふうに思いまして注目したところです。スライドもちょっと用意しましたので、ここで歌われた万葉集を歌った万葉歌碑をですね紹介します。万葉歌碑も今や歴史遺産として注目すべきところだと思いますので、最初はこれは武蔵の歌ですね、東歌の中で武蔵野は草は諸向きというのがありますけど、この歌碑はですね府中の大国玉神社の大鳥居の前、欅並木と旧甲州街道が交わる場所に立っております。左は武蔵野 の景観を示すものかどうか分かりませんけど、どっかの博物館の景観、府中市郷土森博物館と呼ばれているところみたいですけど、そこの写真を入れておきました。武蔵野の万葉歌碑がこれで、で次は2つ目の原風景、多摩川が読まれてますけど、これは有名な歌ですね。玉川にさらす手作りさらさらに何そうこの子のここだ悲しき、この歌碑は狛江にあります。この歌碑は古く江戸時代に建てられたものなんですけど、洪水で流されて行方不明になっちゃうんですよね。それを、復元したのが今の万葉歌碑であるということで、こういったものもあります。でもう一つは多摩の横山、実はこの歌碑は3つあるうちの1つなんですけど、府中市郷土森博物館の、ちょうど多摩丘陵を見渡せる場所にあります。非常にいい歌ですよね。赤ごまを山のに剥がし取りかにて多摩の横山歌詞歌やらんということで、ちょうど博物館の、から外出た多摩川の堤防のところから対岸を眺めた光景もございます。武蔵野といえば秋ということで、3つ、この歌の歌碑があるというふうに申し上げましたけど、左上が今のさっき秋だったんで今度雪が降ってまいりましたけど、真ん中の、八王子の万葉公園のものが一番最初に建てられた、戦後、間もなく建てられた同じ歌の歌碑ですけど、ここはちょっと多摩丘陵から随分離れますので、なんでこの歌碑がこんなところにあんのなんていうふうに批判的に言ってる人もいるんですけど、言って納得するのは、ここが昔横山村であったということにもなるんでしょうけど、それ以上にこの万葉歌碑の裏に村から出征して、帰ってこなかった戦没者の碑があるんですよね。若い人たちがいっぱい行って村に帰ってこれなかった人の碑があると、その場所にこの赤駒を山野に剥がしというふうな万葉歌碑歌を重ねまして建てたという、建てた人の気持ちが分かるような歌だなというふうに思ったところです。 で一番新しいのが右下の一本杉公園にある、同じ歌の碑ですけど、ここから比較的近いところですね、京泉女学園の隣にある公園で一本杉公園、この建立については宮田太郎さんも一枚噛んでんだろうというふうに思っておりますけど、まあ、この3つがあるということです。参考にもう一つ左下の方はですね、小野の小町もですね、武蔵野の向かいの丘という言葉を使った歌を読んでおりまして、先ほど江戸名所図にも引用しておりましたけど、この回もですね玉城丘陵の一角にあります。ご存知いかも分かりませんけど、旧清泉記念館に向かうところの途中にあるというものです。一応、参考までに、触れさせてもらいました。じゃあそうしましたら、その次2つ目のところに移りますけど、まあ、そういった古代の多摩の原風景が伝説として彩られることになった衝撃的な事件としまして、新田義貞の鎌倉攻めというのがございます。左の武将の像は新田義貞ですけど、まあ、これは府中の分倍河原の駅前に昭和63年に建てられた銅像です。右は、まあ、こういった歴史的なロマンに浸るのは私も好きなんですけど、まあ、ちょうど、新田がですね鎌倉に攻め入る時の稲村ヶ崎から見た七里ヶ浜の景観であります。まあそれはいいとしまして、レジュメは4ページ目のところです。まあ、おさらいみたいになりますけど、元寇3年ですね、1333年に上野の国の新田の庄で旗揚げをした新田義貞の軍はですね、鎌倉街道谷道を、南下しまして、でこれを迎え撃つ鎌倉の北条氏の軍と小手差、今の所沢ですね、それから久米川、今の東村山のあたりですなどで、一戦を交えます。その後国府をめぐる合戦ともいえる分倍河原赤道での激戦を制しまして、新田軍は鎌倉に突入して鎌倉幕府を滅亡に追い込むという、まあ、歴史的な時代を画する大事件だったわけですけど、まあ、この様子はですね、大変詳しく太平記にあることないことを含めて描かれております。まあ、ここで問題にしたいのはですね、新田軍が通ったとされる鎌倉街道の沿道や、まあ、この辺り玉丘陵の周辺にですね、この時の話とされる、伝説がたくさん残されている、まあ、無数と言っていいほどあるとこういうことです。戦死者を葬った塚ですとか、新田軍が陣を置いた丘、戦勝祈願をしたお寺や神社、この合戦で焼けたお寺とこういうものがたくさんあります。義貞がですね、馬をつないだ松の木ですとか、枝を鞭にした桜の木ですとか、そういった類のものもたくさんあります。ありとあらゆる伝説がですね動員されていると、なんか眉唾物であるものも多いように見受けられます。まあ、そこでですね、私のレジュメの5ページ目6ページ目のところではですね、エクセルで表を作ってみました。種類別にまとめたんですけど、実はこれの元になるリストはですね、今から20年以上前なんですけど、鎌倉という研究雑誌に発表したことがありますけど、まあ、その後もですね、目にしたものをですね、少しずつ 足していったものがこれなんですけど、まだまだあると思います。実はこのレジュメは1週間ほど前にお届けしたんですけど、その後もですね落としていることに気がつきました。例えばこの多摩市の一宮に小野神社という非常に古い神社がありますけど、この神社もですね新田の合戦で焼けて、その時にですね神職の人が宝物を持って山に逃げたという伝承がですねこの神社関係の古い文書に残されているということが気がつきました。こんな感じでもっともっと足していけると思いますし、もしお気づきのことがありましたら教えていただきたいというふうに思っております。でもこの地域では新田の合戦に限らず南北朝時代にかけてたくさんあったんですよね。鎌倉街道をですからたくさんの軍隊が駆け抜けて合戦が行われてたくさん起きたはずなのに、みんなほとんど新田吉田関係に塗りつぶされているということが不思議ではないでしょうか。固有名詞の人の墓はですね、みんな太平記に出てくる人物なんですよね。横溝八郎ですとか阿保の入道ですとか、太平記をベースに伝説が作られているというふうに思えるというふうに思います。どうも、類型的で、作為的な感じが強いというふうには私には感じられます。これらの伝説が嘘か本当かといえば多分ほとんど嘘だというふうに私には思います。なぜこのような伝説が作られてきたのかということをですね、次に触れます。レジュメは7ページになります。こうした伝説が創作されたことを示す資料をですね、2つほど掲げておきました。1つ目はですね、詩人地名録という江戸幕府の命によって作られた江戸とその近郊の地市ですけど、武梅ヶ原のところがあります。そこの記述を見てみますと、編者がですね、編集者がこの地域の現地調査に来るんですよね。で、歩き回って、地元の人にですね、この辺で合戦あったんだろうというふうに聞いても誰も知らないっていうんですよね。で、困ってしまうと、いかんともなしがたし、でそこでどうしたかというと、その辺にあった塚をですね、合戦に打ち死にせし人の塚なるべしというふうに自分で推定してるんですよね。伝説はそこに残されてるわけじゃなくて、ここで合戦があったということを知ってる、知識を持った人が持ち込んでるという、その一端がここに示されているというふうに思います。二つ目はですね、関戸旧記という本ですけど、これは地元の名家で郷土史家でもあった方がですね、書いてる本なんですけど、自分の屋敷内にですね、太平記で描かれている阿保の入道の墓を作っちゃったんですよね。いろいろ自分の歴史、自分の地域の歴史を調べていく中で、ああでもないこうでもない太平記に出てくる記述を見つけて、じゃあこの近くにあるはずだろうということで、こしらえちゃってるということなんでしょう。この辺のことはですね、釈迦堂光弘さんという方の研究にですね、あるんですけど、そういったこともあったということです。おそらくこのような伝説は江戸時代後期以降に、昔この辺りが太平記に登場する有名な合戦場だったということが知られるようになってから、地元のですね、郷土史の ブームと連動する形で作られ増えていったというふうに考えられます。まあ、これによってその地域がですね、有名な歴史的な事件と結びつけられ、今でいう地域のアイデンティティの形成ですとか地域おこし、観光的な活性化に結びついて、いったのではないかなというふうに思われます。このようなですね、伝説の作られ方をですね、考えてしまうと、では伝説から、歴史的事実を推定することはできるだろうか、難しいのではないかなというふうに思いまして、まあ、ここでも、これに関連した文をですね、例文を2つほど掲げておきました。1つ目はですね、新田の活躍が印象深く残されていて、まあ、これがですね、語り継がれて伝説史が残されているんだろうというような書き方をしている本ですけど、まあ、これは私が申し上げれば情緒的というか牧歌的な話で、あって、あんまりありえないのではないかなというふうに思います。2つ目はですね、宮田太郎さん、申し訳ないですけど引き合いに出してしまいました。宮田さんのこと非常に尊敬してるんですけど、こういった書き方をされておりまして、伝説が残されてるから新田軍はここを通ったんだろうと、非常に、まあ、緻密な推定をされて、おられるんですけど、伝説は以上申し上げたように近世以降にその外部からの知識をもとに、まあ、作られたものが多いというふうに思ってますので、伝説の存在をもとにして史実は組み立てられないのではないかなというのが私の考え方です。宮田さん、すいません、読んでいただきながら、そういうつもりはないんですけど、はい、じゃあもうあと最後になりましたので、今ということでですね、こういった伝説史のですね、歴史遺産の価値について申し上げておきますけど、まあまあ、こういったところにまとまったところにですね、伝説史が集中しているということがありまして、まあ、これは伝説のパノラマ化、さっき起こった物語がですね、追体験できる仕組みとして、まあ、機能しているというふうに思います。このパノラマ化という言葉を初めて使ったのは小野小町研究で知られる錦仁さんという方ではないかなというふうに思いますけど、錦さんはですね、小町伝説が濃密に存在している秋田県の小町というところをですね、例にしてそのように述べております。秋田県小勝郡小勝町って書いちゃったんです。後からふと思って、もしかしたら今合併してるのかなと思いまして、調べてみたら今秋田県湯沢市なんですよね。で、まあ、余談ですけど、小勝町といえば小野小町だったのに、まあ、市町村合併で地域のアイデンティティは、うまく継承されるのか、心配なこともございます。まあ、こんなことで玉丘陵に分布する新田義貞の伝説地というのもですね、江戸時代に創作されたものなんですけど、それだからこそですね、にもかかわらずじゃなくて、それだからこそ貴重な歴史遺産として位置づけることもできるのではないかなというふうに思っております。なぜならば、これらの伝説地はより長い時間をかけて多くの人たちによって、その人たちの関わりの中から、地域の動きとともに伝承されてきたものだというふうに思うからです。まあ、特定のですね、狭いエリアにパノラマのように展開する伝説史はですね、中世の歴史の一コマを示すとともに、近世から近現代に至る地域の人々が生活と密接に関わりながら、まあ、作り上げられていったもので、まあ、これからも歴史遺産として活用されるべきものだというふうに思います。 宮田さんの言葉をお借りすれば、ぬくもりのある先人たちの遺跡、ヒューマンヒストリーの歴史遺産ということで、これからも活用していければというふうに思っております。この後、いくつか、伝説史を紹介してい、きたかったんです。特にこの赤土のあたりっていうのは非常に面白いところだというふうに思ってます。鎌倉街道を挟みまして、新田郡の丘と北条郡の丘、相談山と天守台というふうに残されておりまして、歩きながら本当に太平記の、物語が展開しているような気分になっていく上でということで、それは非常に貴重な歴史遺産だというふうに 思っているところでございます。お付き合いどうもありがとうございました。以上でございます。
皆様、貴重な放送ありがとうございました。